集まれトレーダー、シンプル FX トレード。この番組は FP ネットの提供でお送りします。
皆さんこんばんは、シンプル FX トレードの西原浩一です。
こんばんは、進行 MC の大橋ロコです。さあ今日は西原浩一さんと一緒にまずはポンドからお話しいただこうかと思っているんですが、今日はスーパーサーズデーということで、
まあ、この番組の直前にちょっといきなり動き出したんですが、
はい、BOE がそうですね、インフレリポートと、まあ、金融政策と、まあ、いろいろ発表するということなんですが、まあ、金融政策の大きな変更はなかったんですよ。
0.75% ですね、
はい、据え置き資産購入枠も据え置き、ただしちょっとハト派だったんじゃないかというような内容でしたね。 GDP 見通しを下方修正しました。2019年2020年ともに下方修正、インフレ率は今年こそ上方修正ですが、20年から21年は下方修正、そして、MPC の議事録では今後3年間で1回の利上げが基本ということで、あ、3年で1回しか利上げの見込みがないのかと。
ないですよ、これは
ないっすですか。
、はい、でまあ、大事だったことは、ブレグジットがスムーズに進んだとしても、はい、夏までにリセッション入り確率が25%、まあ、25% 自体はそんな高くないんですが、はい、このところイタリア、やドイツがちょっとリセッションする可能性がちょっと出てきているので、はい、まあ、イタリアなんかもリセッションと言われているんですが、まあ、ちょっとヨーロッパも、景気後退に入っているんじゃないかなというふうには思います。
はい、ということで、うん、今ポンドがかなり大きく売られています。ポンド円は141円50銭を割り込んで、まあ、大きく下がる瞬間がありました。ポンドドルもそうですね、 1.2855 ぐらいまで下がったようですね。ということで、まあ、かなり、ね、あのブレグジットで混乱がある割にはポンドは上昇基調にあったんですが、まあ、控えられてますね、今ね。
まあ、結局先週もこれやりましたけど、まあ、あの延期する案が否決されてしまったので、はい、まあ、自分もロング全部やめて、まあ、何もしていないということですね。でそれまでロングだった人の投げが出てずりずり落ちていたところに、まあ、ダビッシュな今、BOEが出たので、まあ、100ポイントぐらい落ちたんですか、まあ、そんなの落ちてないか、5、60ポイント落ちてるところということですね。
はい、ということで、いや100ポイントぐらいは、まあ、落ちてるんじゃないね。そうですね、うんうん、はい、それにしましても、まあ、イギリスもこれ今回の BOE で少しこうハト派的だなという内容だったことが確認されたんですが、昨日はオーストラリア
ですね、
その前はヨーロッパ、うん、そして今年の初めにはアメリカが、ね、そうかなりハト派になったということで、
まあ、徐々にこう、ダビッシュ、いろんな中央銀行がダビッシュ、つまりハト派になってきているということですね。で、円は動かないので、はい、うん、まあ、そうすると相対的に円高になりつつあると考えています。
はい、もう結論がバーンと出ました、うん、もうこれは円高だって。
いや今そういうふうにあの持ってきたので話を、
いやいやいや、だから世界景気がいいっていう感じじゃもうなくなってるってことですよね。
まあ、IMF なんかもちょっと見通しを下げているので、アウトルックを下げている、はい、まあ、まあ結局米中貿易赤字も、去年からどんどん進んできていい話にはならない、一時的には今良くなっていますけれども、まあ、全体的に少し傾いてきているなという感じはしますよね。
はい、ということで今まさにポンドが大きく動いていますけれども、他の通貨はどうなんでしょうか。この後西原浩一のブルベアどっちから早速スタートします。
西原浩一のブルベア
どっち。さてここからは西原浩一のブルベアどっちです。今ドル円という通貨ペアに絞って強気の材料、弱気の材料、どんなものがあるのか箇条書きにまとめてみました。ご覧いただきましょう。まず強い材料としましては、アメリカの政策金利、そして、まあ、バランスシート縮小の見直しというようなことが1月の FOMC で確認されたということで、かなり米株が強いということが 上げられますね。
ダビッシュだったことで、バランスシーズンの縮小が柔軟化ということで、
はい、
まあ米金利自体はちょっと後でやるんですけれども、米株はすごく急騰しているということですね。
まあ、米株が強いと、まあ、全体的にリスクオン的なムードになるということで、
ドル円が、サポート、底堅くなるということですね、
はい、そして、まあ、アメリカの経済景気指標なんですけれども、まあ、雇用統計の NFP の数字はかなり良くてびっくりしましたけれども、あとは ISM ですね、
まあ、ちょっとまだらなんですよね。良かったり悪かったりという形なので、まあ、ISM はちょっと良かったですけれども、まあ、ずっといいかと言われるとまたちょっとわからない。
そうですね、ISM はその前の月がすごく弱かったので、このまま落ちていくともう景気ピークアウトかと思われてたんですが、かなりリバウンドを見せましたね。はい、そして今週出てきましたアメリカの11月の貿易赤字なんですが、縮小してました、予想よりまあ赤字額が縮小した。これはまあドルにとっては、
ドルにとってポジティブということですね。
はい、そしてベア要因です。今お話に出てきました FOMC で、かなりパウエル議長がハト派的なスタンスに変わっていたということで、金利は低下圧力ですね。
そうですね、
はい。そして、つなぎ予算で今2月15日までアメリカの政府機関は動き出した、シャットダウンは解除になっている状況ですので、このつなぎ予算の切れる2月15日までにメキシコの壁問題って決着するんですか、という問題が、
まあ、そうですね、
はい、
まあ、決着しなければまたガバメントシャットダウンになるんですが、
はい、
トランプさんも、まあ、これだとちょっと引けないので、引けないというか、まあ、一応公約でやってることなのでやろうとしているということなんですが、
はい、
まあ、5.7 ビリオンぐらい出してやればいいのにと思うんですが、民主党のナンシー・ペロシさんはダメと言って平行線が続いている。
ペロシさんの表情冷ややかでしたね。
もうだけど、まあ、握手してたのでちょっと苦笑しちゃいましたけど、昨日の一般教書演説で、まあ、もっとしらっとしてるのかと思ったんですけど、
でも演説中はなんかもう本当には冷たい顔してるな。
だってね、一応共和党でのことで主張してる時はもうそこでね、ニコニコできないじゃないですか。
ニコニコできない、
一応なんですか、ね、ヘッドですから民主党の、
はい、一般教書演説の中でもトランプ大統領は壁建設は公約ということで再確認したと、
公約ですからね、
はい、はい、そしてイギリス、まさに今ポンドが大きく動いていますけれども、修正案の採決の時に期待されていた3月29日のブレグジット期限の延長は否決しています、
まあ、これでね、これ先週やりましたけど、もう否決するちょっと前にもやめたんですけれども、否決されてしまったので、ちょっと、ゴールドマンサックスなんかもノーディールブレグジットが 10% が 15% に上がってきた、ちょっと不透明になったので、ちょっと僕はポンドは触ってないんですが、あえて言うと売りになっちゃうんでしょうね。
一部報道にですね、延長を議論しているという、
まあ、議論はしてるんだと思うんですよ、報道はあるんですけど、採決しないといけないの で
5月の、ね、まあ、2ヶ月ぐらい延長するという、ね、案がなんか議論されて、
議論されている。だけど2ヶ月延長してどうなるのかなというのはちょっと個人的には思ったりするんですが、まあ、だけど、まあ、ギリギリのギリギリでなんとかなるんじゃないかという意見がやっぱり、多いことは多いんですけどね、
はい、そしてイギリスだけではありません。ユーロ、ドイツなんですね。一番これ稼ぎ頭だったドイツの景気が危うくなってきました、ドイツ製造業新規受注、今週出てきた指標ですが、前年比6年半ぶりの低下幅ということで、これによってですね、去年の10月から11月第4四半期がマイナス成長に陥るならリセッションとなるリスクがあるんじゃないのかという観測が出てきました。
まあ、このドイツに先駆けて、はい、イタリアがリセッション入りするという、まあ、観測見方があったんですけれども、まあ、その当時はその当時
でイタリアならまだ分かるんですよ、
うん、だけどそれでもね、まだバークレーなんかはちょっとリセッション入りの可能性があるんだけど、それを定義づけるのは早いというふうなレポートも出してたんですが、はい、ドイツがこれで崩れてきたのでちょっとこれまずいんじゃないのという雰囲気に、まあ、イタリアはね、おっしゃるようにイタリアならいいのかというのはちょっと問題ですけど、ドイツはこのとちょっとあまり良くなかったので、
だからドイツのメルケル首相が日本に来たっていうのが、あれ最近ね、ずっと中国にばっかり行ってて、日本に来ましたねっていう、 随分ちょっとお困りなのかなというような印象
お困りなんじゃないですかね、
受けますね。
中国、一辺倒と言わないですがかなりドイツって中国寄りだったので、はい、
ちょっとそのスタンス修正してるという感じが見受けられますよね。
数年前まで絶好調でしたからドイツは、
まあ、中国と寄ってればね、よかったっていうことだったんで、はい、そうはいかなくなってきたという感じですね。はい、そして、オーストラリアなんですが、今週 RBA 政策理事会があって、 RBA ではさほど豪ドル動かなかった、むしろ上がったんですけど、昨日の講演で下がっちゃったっていう、
まあ、これはちょっと視点であります。
後でまた取り上げてお話伺うということです。はい、ではまずこのブルベアから取り上げますのは、アメリカの株式市場、これこのまま強いのかどうか西原さんに見ていただきたいと思います。
26,951ドルを10月の3日につけて、はい、そこからもう面白いように落ちて 21,712ドルを12月の26日、米株の、SQ の後、はい、につけて、その後から、反発しています。だけどもその反発もですね、落ちるのも激しかったんですが、日経平均が落ちるのは、米株以上に落ちたんですが、戻らないのと対照的に、
はい、
米株は、38.2% も超えて、 50% も超えて、 60.8% も超えて、もう全滅するんじゃないかというぐらいに勢いで上がってるんですが、この途中ではもちろん FOMC がかなり、極めてダブッシュだったという意見もあって余計、株が上がってるんですが、個人的にはこの、緑のラインを見ていただくと、これ、デンマークのセットアップという数字なんですが、23も数えてるんですね。
緑の数字ですね。
数字ですね。はい、でこれ23も立て付けに、やるとカウントすると、はい、2017年の左の方を見ていただくと、26,616ドル、2018年の1月26日からビッグショックで崩れたときに同じようにこうかなり一方的に上がった後はものすごく大崩れしてるんですが、一応デンマークのチャートではこれはちょっとやりすぎで、
大崩れする可能性がある形なんですか。
形になってる、形になりつつあるということですね。
相場っていうともう今週来週とか、
まあ、このままだとこれ冷やしなんですけど、
はい、
今週来週ぐらいにこのチャートで、はい、一つ大きな陰線が出るとドスンと落ちる可能性がチャート的にはある、
チャート的にはあると、
はい、ちょっとフラジャイルじゃないかなと思っています。
はい、では金利はどうなんでしょうか。ずいぶん FOMC で修正があったんですが、
はい、まあ、金利はだけど、これから何かあったら金利調整をするということなんですけれども、はい、金利はその12月の末に 2.5% 割り込んだときに、まあ、この番組でも申し上げたんですが、さすがにやりすぎ、フェッドファンドレートが 2.5 なのに
FF 金利ですね、政策金利
テニアが 2.5 でどうするのっていう、これは 2.5 以下にはなかなかいかないと、僕の友人も言ってましたけれども、かといって戻っても、中立になっているので 3% 乗ることはないので 2.6 から 2.8、
小動きですね、もうね、
で 2.6 から 2.8 なので、
はい、
米金利でドルが大きく動いたりすることはちょっと難しいんじゃないかなと、レンジの中に入っていると。
金利のサポートはドル円相場を受けにくい状況
と。
そして日経平均も重いんですよ。
これはちょっと今、ドル円は110円のところでオプションもあってピタッと止まってるんですけれども、はい、今マーケットが気にしているのはドル円の110円、
はい、
で日経平均の21,000円、
はい、
ここがどうしても抜けなくてですね、
はい、
前回そして本日も、110円ちょっとだけ超えて、はい、110円の丸5とかついてるんですが、
うん、
結局ダメでまた崩れてるんですけれども、どうしてもこの日経の2万1000円と、ドル円の110円が抜けなければ、リスクオンに なるのは難しい、クロス円が下がる可能性の方が高いんじゃないかなというふうに思っています。
はい、ということでドル円相場も、まあ、100等円超えていくというよりは再下落の円高、
可能性が、高いんじゃないかなというふうに思っています。それのポイントは、
はい、
先週やりましたけど、ポンド円がガンガン上がっているときはドル円も落ちにくいと言ってるんです、はい、今みたいにポンド円が下がって
大勢、ね、
円が下がって、
うんうん、
ユーロ円が下がっているときは、クロス円で、円高になっているときの方がドル円が落ちやすいと考えています。
はい、以上西原浩一のブルベアどっちでした。さてここからは西原浩一の視点ですが、今日は豪ドルについて取り上げていただきます。 RBA、まあ、政策委員会の中では大きな政策転換というのはなかったんですが、コメントの中にやっぱり注目すべき点があったということですかね。
そうですね、はい、まあ、元々昨年の12月に、RBA のロー総裁という方なんですが、はい、次の 金利変更は利下げではなくて利上げというふうにコメントしていました、
はい、
でそのため OIS、金利下げ物市場では、来年の、フォースクォーター、10月11月12月に利上げを織り込んでいたんですけれども、はい、なぜか知らないですが、昨日、金利見通しは均衡しているといきなりおっしゃるので、
そうなんですよ、昨日言ったんです
ね、あっという間に無算してしまって、はい、利上げというのは無算してしまって、まあ、ちょっと利下げまで織り込むのは大げさなんですが、ちょっと混乱して、うん、それで、王子が対円対ドル、まあ他の通貨でも急落しているということですね、
はい、要するにオーストラリアももう利上げできる環境にはなくなったという判断なんですかね。
そうですね、まあ、友人に聞いたら、シドニーとかメルボルンでも、まあ、住宅はちょっと、プロパティもそうですし、レントも落ちてきている、はい、レントだから何借りるの、
はい、賃貸ですね、
賃貸、も、金が、落ちてきていて、まあ、10% ぐらい下がっているということなんですが、はい、これはまあリセッションに入ってるんではなくて、オーストラリアって移民の数をこうコントロールして絞ったりするんですけど、うん、ちょっと あまり多すぎたので、
はい、
多いと IT の人が入ってきて結構高い家を買ったりするので上がっちゃうので、今それ絞ったので、
うん、
まあ、それでちょっとレントが下がっている
、移民政策の一環でと
コントロールして
るってことですね、コントロールの中で、うん、まあ、やっぱりインフレをまあちょっとコントロールする意味もあるんですかね。
まあ、そういうことですね、じゃあで絞ったら、今ちょっと下がっているということなんですが、まあ、それだけじゃないですよ、はい、景気自体も下がってるんですけど、このイミグレーションのところでちょっと調整をしていると、友人は言っていました。
はい、ということで、まあ、あんまりインフレにならないというんであれば金利上げる必要もないと、
そういうことですね、
いうことになるんですが、
はい、
ではちょっとその金利オーストラリアどのように推移しているのかということで、
は
い、
こちらの方は、何度かご紹介しているんですが、はい、米債の10ヤーとオーストラリアの10ヤーのボンドのスプレッドが赤のライン、
はい、
でこの赤のラインがどんどんどんどん下がってきていると、グリーンのラインがオーストラリアドルなんですが、この赤のラインでどんどんついてきて下がってきていたということ
ですね。5ドルドルですね、
5ドルドルです、
米ドルに対しての5ドルの、これ相関性高い割には直近はね、スプレッドの低下に比べるとまだ上の方にいる、
まだ全然こう王子が耐えてるんですけれども、うん、まあ、その角度だけ見ていただいて、2018年からちょっと上昇基調になっているのとつれて、グリーンのラインが上がってきたんですが、ここでちょっと一旦上がるというふうにご紹介したんですが、まあ、王子実際上がってたんですけれども、昨日の、RBA の総、ロー総裁のコメントで一気にこう下がってきたら、下がってきてる
赤い丸のところですね、一回リバウンド仕掛けて、この時に5ドルドルもリバウンドしてたんです、ね、
そうですね、で下がってるのと同じようにまたオージードルも下がってきてると、
またドンと、
うん、ということなので、はい、まあ、金利のスプレッドから考えるとオージーはまだ下がる、
まだ下がる
ということですね。
じゃあ5ドル円見てみましょう。
はい、5ドル円は1月3日に、フラッシュクラッシュの時に激しくオージー円は売られていて、70円の64銭までよく落ちましたね、このところまで。
こんなことがあるから分かりにくくなっちゃいますね、
うんうん、で70円の64まで落ちて、はい、まあ、激しく上がったんですが、はい、この白のマーカーしているところ、これオーズ円の日足なんですけれども、はい、ディマークのチャートで13という数字が出ているので、これ昨日出てたんですが、しばらくちょっと揉み合った後落ちるのかなと思ったら、一昨日かで昨日の、ロー総裁のコメントでドンと陰線が出たので、ダウントレンド入り、綺麗にダウントレンド入りという形に、オーズ円はなっています。
2番底取りに行く展開でしょうか。
多分そんな感じだと思っています、
はい、では5ドルドルです、
まあ、オーズドルは、これも 0.6741 という1月3日にのフラッシュクラッシュの時に大崩れしてるんですが、あっという間に戻ってきて、はい、この赤のラインを見ていただくと、200日移動平均が、いろんなところで上値を抑えているんですが、今回も上値を抑えてまた下がっているということですね。だからドル円も110円が重くて、オーズドルも、まあ、0.73 とか重ければ、まあ、オーズ円はもちろん当然のように下がってしまう。
5ドルと米ドルどっちが弱いかっていう話ですけど、今の感じではこれ5ドルの方が弱くなってきてるってことですね。
そうですね、うん、まあ、バランスシートのことでそばとなったんですが、はい、ちょっと パウエルさんのコメントは割とこうバイザファクトみたいなところもあったんで、はい、この RBA のやつはRBA のコメントは RBA のローソン社のコメントは、
ね、
サプライズだったの で、ちょっと全然ヘッジの、形が取れていないので、
じゃあまだちょっとこのゴールドの売りっていうのは続く可能性が、
可能性の方が高いんじゃないかなというふうに思っています。
戻り売りということでしょうか、はい、以上ここまで西原浩一の視点でした。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。
FP ネットは10年以上前、 FX 黎明期の2006年1月に当時としては珍しく FX の本格的助言サービスとして新イーグルフライをスタートしました。現在では投資助言者の中に4人も元チーフトレーダーがいます。正木俊彦さん、西原浩一さん、竹内則弘さん、伊藤俊彦さんです。マーフィーこと正木さんのスパンモデルスーパーボリンジャーは多くの FX 会社に標準搭載されています。 FP ネットには FX、CFD に特化したポータルサイトイーグル FX があります。詳しくはイーグル FX で検索してください。 FP ネット株式会社は関東財務局長金商第1898号の投資助言及び投資スクールの会社です。FP ネット株式会社が情報提供を行う各商品には、為替の変動等により損失を生じる恐れがあります。ご契約にあたっては、契約説明書類をよくお読みの上、ご自身の判断でお取引をお願いいたします。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。
さてここからは FP ネットが展開する西原浩一のシンプル FX トレードの掲示板にお寄せいただいた皆さんからのご質問に西原さんにご回答いただきます。今日はラスカルさんからいただいたご質問を紹介しましょう。1月3日のフラッシュクラッシュのきっかけになったのはアップルの売上高予想の引き下げ報道がきっかけだったと記憶しています。そこで今現在のアップル株の状態はどうなっているのでしょうか。まあ本当にこれがね、はい、あれを招いたかどうかっていうのは、う
ん、ちょっと別にきっかけだったんですけど、
きっかけ、うん、そうですね、
まあお出している画像が、チャートがアップルの冷やしになるんですが、はい、12月の末に、まあ、デンマークのチャートを使いますけれども、セットアップの9カウントダウンの13というのをつけて、ボトムアウトしてもう一度この売上高予測のニュースが出て1月3日からもう一回下がってるんですが、そこを、2番底にして、ずっと跳ね返って上がってきていると、まあ、いわゆるあのアップルのニュースはもうなんか iPhone が売れないとか安売りしてるとかもういろんなこう悪いニュースばかり出て、
うん、
で高いから売れないとか中国で全然売れないとかいうのが出て、うん、落ちたんですけども全部アクザイル絶尽くしで、これも、ニューヨークダウとは言わないですかなり上がってきているんですが、今現在こうチャート的にはセットアップの9という数字をつけているので、戻り高値で一度反落するんじゃないかなというふうに思っています。これもちょっと、極端に戻りすぎ、
うんうん、反落しますかね。最近なんか半導体のインデックスが結構元気なん
です、うん、ソックスですよね。
ソックス指数、
うん、ソックス指数が話題になってたんですが、それはちょっとあの賛否両論で、
はい、
半導体指数僕も見たんですけど、これはちょっとかなりチャート的にはいいんですけれども、
強いですね、
それ
がダブルボトムみたいななんかね
なってますよね、だけどそれは、ちょっと極端に上がりすぎているので、フラジャイルで下がるんじゃないかという人と意見が真っ二つに分かれているということですね、
はいはい、結局ねあの今日 の、 その前哨戦の時に話題になったこのいろいろな AI とかね、うん、ああいうものに全部やっぱり関わってくるの で、
そうです、ね、
景気がそうどうなろうとこれからの時代では必要なものだから半導体は強いっていう人もいるんですよね。
まあそれを言ってしまったらどこまでも上がるかどうかわからないので、それを言っちゃうと NVIDIA なんかなんであんな崩れるのっていうことになるんで GPU も必要じゃないですか。
そうですね、う
ん
う
ん、まああの適正価格はどこかという話なんで、
はい、
ちょっとこれは戻りすぎてるんじゃないかというのはちょっと僕の、この考えですけれども、
アップルのチャート分析をテクニカル的に見ると、
うん、まあちょっと戻りすぎてるので一回、下がるんじゃないかなという形になります。
なっているということで、はい、まあ、これをきっかけにまた、米株が まあ、軟調になってくるとドル円相場も、まあ、
クロス円が下がるということですね。
じゃあ2月はやはり2番底を取りに行くような、まあ、ちょっと円高の月
流れになりつつ、まあ、ポンド円もそうで、キウ円も今日おかしかったですけれど、
はい、
昨日は大津円もおかしいので、まあ、ユーロ円もおかしくなってきているので、クロス円がちょっと重たいので株が重たくなってくるんじゃないかなというふうに思っています。
はい、例年そういう、ね、アノマリ的に統計的に本当に弱い月ですからね。
2月はそうですね、はい、円高の月なんで、はい、
はい、時刻は9時54分を回っています。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。この番組は FP ネットの提供でお送りしました。
さて、ここで FP ネットからお知らせです。西原浩一さんのマーケット分析や FP ネットから投資に役立つ情報をお届けする西原さんの LINE アット、皆さんはもう登録されましたか？西原さんの LINE アットアカウントに登録し、キーワードを送っていただいた方全員に、西原さんをはじめこの番組でもおなじみの竹内のりひろさん、田向井ひろゆきさん、伊藤俊彦さんによるスペシャルウェブ動画をプレゼントいたします。まだ LINE をご利用でない方はぜひこの機会にお持ちのスマートフォンなどにアプリをインストールしてみてください。登録方法、キーワードなど詳しくは番組ウェブサイトをご覧ください。なお、このサービスは FP ネット取扱い商品の勧誘を行う場合があります。なお、FP ネット株式会社は関東財務局長金商第1898号の投資助言及び投資スクールの会社です。FP ネット株式会社が情報提供を行う各商品には、為替の変動等による損失を生じる恐れがあります。ご契約にあたっては、契約説明書類をよくお読みの上、ご自身の判断でお取引をお願いいたします。ということで、はい、西原さんの動画コンテンツなんかも、
はい、
プレゼントがあるということですので、はい、ぜひ LINE アットアカウントに登録してみてください。さあ、ではここから来週に向けての注目イベントスケジュールです。
また休みなんですね。
3連休ですね、うん、はい、
まあ、あの1月にあのフラッシュクラッシュがあった時に、はい、もうゴールデンウィークは危ないじゃないかとか、
うん、
そういう話が出ていて、
10連休ですからね、
うん、で、まあ、そういう時にこう、はい、今回のことはあのランド円とかですね、
はい、
トルク円だったらあの朝の7時過ぎに大きく落ちるのは分かるんですが、今回ドル円がなってしまったので、
はい、
ちょっと日本が3連休の時とか、
うん、
ちょっと SQ の後とか、ちょっとそういうあのポイントは、少し警戒しておいた方がいいんじゃないかなというふうには思います。今回も3連休なので、
はい、まあ、3連休っていうと一番ポイントになるのは東京の早朝時間ですね。
まあ7時過ぎですね、
祝日の、
うん、
まあ、シドニーからね、まあ、東京時間の間7時とか、
まあ、まあちょっと仕組みがあって FS 会社がバッチっていうか、うん、まとめる時間帯が6時50分が7時にあって、はい、その後に、うん、7時から8時までは、非常に薄い時間帯になるんですが、うん、そこを狙っていつも仕掛けられてしまうので、
はい、
その時間帯はちょっと要注意ですね、
はい、そして、来週になってくると、まあ、15日金曜日がつなぎ予算の執行の期限ということもあるんですが、そうですね、うん、13日には今度はニュージーランドの政策金利発表があるということですが、ニュージーランドもどうですかね、あんまり良くなさそうですね。
良くなさそうですね。今日も良くなかったので、ちょっとこのあたり、オセアニアあたりも、うん、ちょっと、影が落ちてきている
そうですね。オセアニア本当に1月のリバウンド大きくて、うん、オセアニアが強いんだったら、まあ、リスクオンでいいのかなと思ってたんですけど、
う
ん、
ちょっとこれはもう戻りすぎですよね。別にオセアニアが何もいいわけじゃなくないんだけど、はい、まあ、あの米中貿易関係、うん、貿易戦争が融和化されているという演出をトランプ大統領がしたら、あっという間にオセアニアが戻っちゃったんですけど、
はい、
うん、ちょっとやりすぎ、
やりすぎということで、はい、ちょっと今月は、下方向のリスクに気をつけていただければと思います、はい、ということで、ここまでのお相手は
シンプル FX トレードの西原浩一、
大橋ロコでお送りいたしました。それでは皆さん、また来週お会いいたしましょう。
ごきげんよう。